おはようございます。カメラが今ちょうど寄ってライブ中継で礼拝をしている皆さん、おはようございます。いかが1週間お過ごしでしょうか。ね、状況がまだ先が見えない状況が続いてますけども、先週教会、本当は昨日教会はフードバザーの予定だったんですよね。でも朝から雨でしたね。だから結果オーライというか、もし雨の中フードバザーやってたら多分今日結構ヘロヘロになってたかなというふうに思いますけども、で本当はこの日の朝の礼拝は荒瀬先生がね来てくださって、説教と、午後はあと礼拝の学びっていうことで講演してくださる予定だったんですよね。まあ、今こうやって礼拝に集まることができなくなってだからこそですね、より一層こう私たちにとって礼拝する、礼拝とは何かということを考えさせられる、時でもあるなって思いますね。まさか今こうライブ中継で礼拝をしているお一人お一人もですね、自分がそのパソコンの画面で礼拝をこんな毎週守ることになるとかね、スマートフォン見て礼拝を守る日が来るなんて考えもしなかったんじゃないかなって思うんですね。なんかそれはもうある種特別なね、なんかアメリカの大教会だったりテレビ伝道者たちのなんかやってることで、なんか自分たちの礼拝生活にあまり関係ないような印象だったかもしれないけど、今そうせざるを得ない。これが私たちの日曜日の礼拝なんですよね。でこれからだから事態が少し収束していくのかまだまだわかんない中で、このインターネットを通しての礼拝のあり方、礼拝っていうのはもう避けて通れない、まあ、一つのトピックだなって、礼拝とは何かってことを考えるときでもあるなって思います。ぜひ今度荒瀬先生に来ていただいたときね、そこら辺のことも質問してどう捉えたらいいのかって、みんなで考えたいなっていうふうに思います。だけどいずれにせよですね、どんな形の礼拝であったとしても、礼拝というものは神の招きによって起こるっていうことですよね。ネットを通してだろうと、みんなで集まる礼拝であろうと、礼拝が始まるのは神が御言葉を持って私たちを招かれたって、そのこと抜きに起こらない出来事だっていうことです。なんかスイッチをつけたらね、礼拝の動画が流れてるからそれが礼拝になるってことではないんですね。私たち一人一人が生ける神の言葉の招きを聞き、そしてそれに応答していくっていうところに礼拝っていうものが起こるんだっていうことです。だから特にこの状況になったからこそですね、いつも言うことですけど、この招きの言葉、神が今日招かれるっていうことに思いを集中して、この礼拝に臨みたいなって、この場で礼拝している長老たちも含め、みんなで招きの言葉に集中して、礼拝に預かるっていうことを大事にしたいと思うし、その神の招きの言葉が私たちの命を新しくするし、私たちに力を与える、命の言葉になるっていうことですよね。私たちこう日々の生活を送っていると、まあ、いろんな招きの言葉を聞くわけですよね。いろんな招待があったり、メールにしたっていろんなお誘いがあったり、コマーシャルだってある部分一つの招きかもしれませんよね。いろんな私たちを招く言葉があるわけですよね。だけどその中で本当に私たちの人生の決定的な招きって、それはそんなに多くないなっていうふうに思います。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさいって。生まれつき足の不自由だった男が語りかけられた言葉ですよね。これ招きの言葉だったんだと思います。彼の人生の決定的な招きの言葉だった。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいって、そうやってペテロに言葉をかけられて手を取って起こされた。その男は生まれて初めて自分の足で立ち上がり、そして歩き出し、踊ってこう神を賛美したって。それまでは毎日誰かにその美しい門まで運んでもらって、そこで物乞いをしながら 生活せざるを得なかった。これまでずっとそういう毎日だったんだと思うんです。でこれからだってその生活が変わるなんてことは想像もできなかったでしょう。まあ、彼を送迎してくれる誰かはいたんですよね。家族だったのか友人だったのかわからない、送迎してくれる係の人がいた。美しい門という場所が彼の毎日の居場所だった。だけどそこがこうもう固定された。決してそこから何か自分の人生が動いていくようなことを考えることなんてできない、そういう状況があった。この日もそうだったんだと思うんですね。なんか自分の身に特別なことが起こるなんて考えもしなかった。今日も金を恵んでもらって、そして明日に命をつなごうって、それしか彼は考えることできなかったと思うんですよね。でそういう中でペテロとヨハネが祈りの時間に神殿にやってくる、ね、それ見かけたわけですよね。みんなに声かけてたんでしょう。これで恵んでください、どういう言葉をかけたかは記されてないけど、施しをこうたって聖書に書いてある。でするとその男に気づいたペテロとヨハネが彼をじっと見るって。今日朝の教会学校のお話では高則先生がね、このじっと見るっていうことを非常に大事なメッセージとして語ってくださいましたね。これ面白いですよね。4回見るっていう言葉が出てくるんですけど、全部違う言葉なんです。元々の言葉も英語なんかでも使い分けて語られている。ちらっと見るところからじっと見る、そして私たちを見なさい、私を見なさい、そして何かくれるかなって見てる。その視線のこの動きっていうのがすごくドラマティックに描かれているところですよね。でじっと見てる。時間にしたら多分すごい一瞬ですよね。ね、一瞬の出来事なんですよ。何かくださいって。じっと見られて、私たちを見なさいって。で何かくれんのかなと思って見てたら、ペテロが口を開くわけですね。私たちにはあなたが求めている金や銀はないと。だけども私たちが持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいって。男の右の手を取って引き起こすわけですよね。漁師だったペテロの手ってどんな手だったですかね。毎日毎日網打ってた。僕野球やってる時豆がいっぱいできてた手でしたけど、きっと 手は豆だらけだったかもしれない。硬くてゴツゴツしている。ペテロ、お前ケファだ、岩だって。僕より多分太い腕をしてたんじゃないかなと思うんですよね。ごっつい腕で手をつかまれて引き起こされる。男はどんな体型だったのかわからない。40は過ぎてたって後で書いてありますね。でも足が慣れてるわけでしょ。足の筋肉ないわけですから、多分軽かったんじゃないかなと思うんですよね。ひょいってこう起こされる。それもすごい一瞬の出来事だったと思うんですよね。あっという間の出来事。でも次の瞬間に不思議とこの引き起こされた男の足に力が入ったって。たちまちって書いてある。たちまち。彼の足、またくるぶしに力が入って歩き回り、踊って神を賛美して、二人と一緒に神殿に入っていったっていうんです。彼は生まれて初めて自分の足で立ち、歩いた。皆さんは自分が生まれて初めて自分の足で立って歩いた日のことを覚えていますか？覚えてないよね。私も昔の記憶は比較的ある方ですけど、自分が初めて自分の足で立って歩いた日の出来事は覚えてないですね。ちょうどね、先週私の友人がFacebook に自分の生まれた子供が初めてこう立ち上がっていくような、ちょうどその時期の映像をですね、Facebook に上げてたんですよ。可愛いですよね。もうなんかもう一生懸命プルプルプルプルしながら立って、立ったと思ったらおむつしてるお尻がドドンってこうお尻から落っこっちゃう。で自分で立ったら自分で手叩いてるんですよ。立った立ったとか言って、多分ね、親がそうやってる姿を見て自分で手を叩いてる。もうすごい可愛い映像でしたけども、 できっと自分たちもこういうふうに立ってたのかなって。でもだんだん歩けるようになって、いきなりジャンプなんかすることできなかったって。だけどこの男は違ったんですよね。たちまちに足が力が入って歩けるようになって、踊り上がって神を賛美するようになったって。自分で初めて立った、40何年歩けなかった人が立ち上がった瞬間の喜びってどれほどだったかなって思いますね。その喜び具合っていうのは、そこにいた多くの人たちがこう気づく、そういう叫び声だったんでしょうし、みんなびっくりしたんだと思うんですよね。毎日いたわけ男が立ち上がって、踊ってるって、新しい役だとそっと押しそうになったって、もう本当におったまげてぶっ倒れそうになった、それぐらいのこう衝撃がこの時あったんだ。そしてペテロは言うわけですね。この男を立ち上がらせたのは何か自分たちの特別な魔術だったり力だったりではなくて、イエス・キリストの名がこの人を強くしたんだって語るわけですね。イエス・キリストご自身がこの人を立ち上がらせて歩かしたんだって、そういうふうにペテロはこの後も説教していくわけですね。イエス・キリストの名には力がある。この世に人を立ち上がらせる力がある。そのことをこの使徒言行録は私たちに宣言してるんですね。伝えてるんですね。このようなドラマティックな、本当に生まれつき足が悪かった人が歩けるような、そんな奇跡的な出来事ってあるかなって考えます。でもあるんですよね、この出来事は私たちの中で起こる出来事ですよね。イエス・キリストの名によって歩けなかったものが歩き出す。今まで立ち上がることのできなかったものがイエス・キリストによって立ち上がり歩き出す。それまで人生の絶望の中にいたものがイエス・キリストの名によって立ち上がり神を賛美し出す。そういう出来事は私たちの群れの中だっていくらでもあるように思います。この礼拝の中で繰り返し繰り返し私たちが経験させられること、体験させられること、目の当たりにされること、そういう出来事じゃないかなって思うんですね。だから私たちの群れの中にも非常に驚くべき、このドラマティックな人生の物語が、教会の出来事であるっていうことですよね。私たちそのこと証しできますよね。これはなんか単なる奇跡のお話じゃないんですね。2000年前だけに起こった出来事じゃないんですね。2000年の歴史の中で、繰り返し繰り返し、私たちが経験させられてきたこと、そして今も経験し続けている、その物語そのものだなって思います。先週中道さんのところにね、行ってきました。まあ行ってきたって言ってもですね、上がり込むわけにはいかないので、CD を届けてきたんですね。まあ中道さんは今こうやってライブ礼拝で礼拝を守ることができない環境なので、しかも CD デッキもお持ちになってない。CD デッキがあればね、録音した CD を焼いてお届けできるんだけど、CD デッキもなかったので、どうしようかなと思ってたら、横須賀に住んでるですね、私の高校時代の友人が、一個使ってないのがあるからって、Facebook に出したらね、答えて送ってくれたんですよ。で、その、CD ラジカセを持って、ここ2回分の説教の録音を、CD に焼いて、そして届けたんです。で、ちゃんと音が出て、とても喜んでくださったんですよね。で、その届けた時に、まあ、ちょうどこう、彼女の友人、教員時代の友人がご自宅にこう、遊びに来ていてですね、少しお話をされてたんです。で、ちょうどそこに私が行ってしまったんですけど、で、そしたら彼女は、自分と教会の出会いについて、その友人に語り出したんですよね。私たちは何度もね、こう聞いたことのあるお話かもしれませんけど、とにかく彼女はそのご友人に、話し出したんです。で、その友人はその中道さんが、 教会に行って洗礼を受けたってことまでは知らなかったんですよね。なんか少し教会に行っておられるということは耳にしてたそうなんですけど、洗礼まで受けて、そして毎週毎週礼拝生活をしているなんてことは知らなかった。で、その彼女に向かって中道さんが自分がどうやって教会と出会ったのかっていうね、お散歩しててね、ドアが開いてて、そして誰もいないんだけど、こう入ってきて、この前の礼拝堂で座って30分ぐらいそこに過ごして十字架を見てたんだって、でそういう話をね、証を彼女がし始めたんですね。で、中道さんがあの時散歩して教会に来られて、ここでしばらくの時を過ごした時、それはまさに彼女は自分の足で歩けなくなっているような時だったわけでしょう。お姉さんが天に召されて、そして彼女は非常にこう失意の中で、それこそ入院までする、そういう状態であったわけですよね。だけどそのたまたま入院したベッドの隣の隣にクリスチャンの方がいて、毎日聖書を読んでおられたって。で、その姿を見て、なぜか彼女は不思議と退院するときに、その方に、私は退院したら教会に行ってみますって言って退院した。それでこう、とぼとぼ失意の中で歩いてたら、教会を見つけて、もう吸い寄せられるようにこう中に入ってきて、このちょうど席のところに座って、で、私もちょうど菅ちゃんもその時は出かけていたのか、誰もいなかったって。で、そういう中で彼女は不思議とここになんか呼ばれたような気がしたって。招かれたような気がしたって。そういう思いになって、7月1日、次の週の日曜日の礼拝から毎週礼拝に来るようになって、そして洗礼を受けて、歩みを続けているって。で、それが本当に自分にとっての慰めだし、励ましだし、力なんだってことをね、同じ話 2,3 回こう繰り返しながらそのご友人に語ってるんですよ。そしたらもうその友人ももうずっとへーって驚きながらですね、その話を聞いてるんですよね。改めて中道さんが洗礼を受けられた時の書かれた証をね、ちょっとこう引っ張り出して読みました。そこには彼女はこういうふうに書いてありました。2007年7月29日の週報に、私たちは自分の思い通りにならない状況の中で思い悩み、心を乱すのではなく、いや、乱してしまう現実の中でイエスの言葉を聞き、そこから一歩を踏み出すものでありたいとありました。私もこれからこのように歩んでいきたいです、感謝ですっていうふうに証しの言葉をその洗礼のね時に記していました。お姉さんの死を経験する中で、よく歩くことさえままならなくなったものが、でもイエス・キリストに招きられて、そしてイエス・キリストによって起き上がらされて、そしてイエス・キリストと共に歩む、そういうこう歩みを彼女も証しされた、本当に感謝なのよっていうことをですね、随分の時間、私はちょっとこのソーシャルディスタンス大丈夫かなとか少し気になりながらも、でも一生懸命語っている姿、またその驚いている出来事と、何か今日記されたね、この美しい門の前で起きた男の出来事と何かこう重なるような気がしましたし、私たちが実際にこの使徒言行録で記されている物語は、私たちの歩みの中で経験する証の物語だなということを改めて教えられるように思いました。私たちはイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、そして声をかけられて実際に起き上がって、そして歩き出した者たちをこの男以外にもみんな多く知っているわけですよね。で、その歩みっていうのは本当に私たち一人一人の歩みだっていうふうに思わされます。何度も何度も歩けなくなっては手を取って引き上げられて、そして起き上がって歩きなさいって、礼拝のたびにこうそれこそ招かれて声をかけられて神を賛美するものに変えられていく、そういう歩みを私たちもしているんだなっていうことを教えられます。私たちには 金や銀はない、ペテロが言いました。日本の多くの教会はこのことに力強くアーメンって言いますよね。金や銀は私たちにありませんって、アーメンって、もうその通りです。コロナの騒動があって、ますますそのことは深刻な課題としてもなってくるでしょうね。今度仲介会議をしますけど、やっぱりこれからの教会の財政もどうなっていくんだろうかって、まさに金や銀がないっていう状態は私たちの現実として切実な課題だし、アーメンっていうふうにこういう状況が確かにあるわけですね。だけどもやっぱ私たちはそこでとどまっちゃいけないわけですよね。金や銀は確かにないと、それもその通りだと。だけど持っているものがあるって、私たちは持っているものがあるんだって、そこを忘れちゃいけないですよ ね。金や銀はないって、そこに力強くアーメンと言って、私たち持っているものがあるって言ったこのペテロの言葉にも、私たちはやっぱり力強くアーメンって言えるものなわけですよね。そのことを知っている者たちとしてね、私たちにキリストの名が与えられている、キリストの力が与えられている、そのキリストの恵み、キリストの命があるということを私たちも知っているわけです。それが本当に私たちを生かし、力づけ、立たせるんだって。ペテロは私たちを見なさいっていうふうに言いましたよね。この日私たちを見なさいって、何を見なさいって言ったのかなって思います。ペテロたちは何を自分たちを通して見てほしかったのかなって思うんですね。別にペテロの太い腕を見なさいって言ったわけじゃない、金や銀があるわけじゃないから立派な身なりをしていたわけでもない、何を見ろってペテロは言ったのかなと思うんですね。それは自分たちを生かしているキリストを見てほしいっていうふうにペテロは言ったんじゃないかなって思うんですね。ペテロたち自身も歩けなくなってたわけですよね。キリストを十字架につけられ、ね、閉じこもり。だけど先週読んだ本当にペンテコステのあの記事で聖霊をいただき、彼らも再び立ち上がって歩き出したばっかりだったわけですよね。挫折から立ち上がったって。それを生かしているのはまさにイエス・キリストの力なんだって。自分たちも自分の力で生きてるんじゃないって。キリストの許しの中で、キリストの恵みの中で、キリストの命の中で生かされているんだって。その私たちを見てほしいって。そういう言葉だったんじゃないかなって。そうは書いてないですよ。だけど、そのことを知ってほしいっていうね。やっぱり私たちを見てほしいって。そういうことだったんじゃないかなって思うんです。ペテロも、あのガリラヤの漁師だった時に、イエス様に招かれたわけですよね。人間を取る漁師にしようって。招かれた。ずっとイエス様に従っていく中で失敗もした。嵐の湖の上で怖くなってね、ズブズブズブって沈み込そうになったところに、キリストがそのペテロの手を取って引き上げた。なぜ疑ったのかって。まだ疑うのかって。信仰ないものよってペテロも声をかけられた。その時掴まれたキリストの腕の力をペテロは忘れることなかったと思うんですよね。イエス様が十字架につけられる直前に三度、私は知らない、あの人知らないって。で、同じ使徒原稿録を書いたルカ福音書だけはイエス・キリストの眼差しを記していますよね。ペテロを見つめたって。そしてペテロが泣き崩れるって。その眼差しを自分たちに向けられたそのイエス・キリストの視線というものをペテロは一生忘れることなかったと。でもそういうものを今立ち上がらせ、生かしている。そのキリストの命をあなたに知ってほしい。この生まれつき足の不自由だった男は、今度キリストに生かされたペテロによって、今度キリストに出会っていく。ペテロを引き上げた、そのキリストの引き上げる力が、ペテロの手を通して、この生まれつき足の不自由だった男の手を引き上げていく。だからペテロがそこにこうやっていながら、 後ろにキリストが一緒に引き上げている、その私たちを見てほしい、私の後ろにいるキリストを見てほしい、そういうふうにペテロはこの時言ったんじゃないかなって思うんです。で、私たちもそれは言えることなんですよね。私たちを見てください。私たちは決して立派なものじゃない。不信仰であるし、失敗もするし、沈み込んでしまうようなものかもしれない。だけどこの私たちを生かしているイエス・キリストがおられる。あなたにもそこを見てほしい。私を生かし、私を立たしているキリストの力を知ってほしい。金や銀は私たちはないけども、持っているものをあげよう。そういうふうに私たちはやっぱりこう言えるものなんですよね。今、金や銀を求める。その確かです。切実ですよね。10万円早く、ね、支給されないかなって。多くの人がお金よこせ。同情するなら金をよこせ。みたいな。切実ですよ。だからお金欲しいって。ね、本当切実ですよね。で、それに私たちは答えること残念だけど、教会できないでしょ。お金皆さん、はい、施しできますよ。そんな力ない。お金あげることできない。金や銀はない。だけど、持っているものがある。イエス・キリスト。それが教会の持っている全てですよね。宝ですよ。命ですよ。福音を述べ伝えるって今年の主題で私たち掲げました。ね。いろんなこう知恵を必要とする時代になってしまいましたけど、キリストを証しする。私たち持っているものをあげよう。そのことをネットを通してでも、いろんな形を通して、バザーとかできなくなってしまいましたけども、礼拝を通して、私たちはそのことを明かしたいなというふうに思います。あなたを生かし、あなたを立ち上がらせ、あなたの口に賛美を授ける、そういう力が与えられているということを、今週明かしながらまた健やかに歩むものでありたいと心から願います。一言祈ります。主なる神よ、あなたの御名をあがめます。足の不自由だった男が引き起こされ、立ち上がらされ、新たに歩み始めました。私たちもそのようにして、ここから立ち上がり、また新しい一週間に出かけていきます。主を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。